本日は私たちの教会に2人の家族が加えられます。病床洗礼としては3年ぶり、またこの礼拝の中における先ほどの洗礼入会式としては実に6年ぶりとなる喜ばしい時となります。やがて教会法やご自分の口を通しても皆さんにそのここまで歩んでこられたその道のりについて証ししてくださる機会があるとは思いますけれども、先日の臨時長老会の諮問会でもすでに今お連れ合いに先立ちまして洗礼入会を果たした方のその信仰の歩みを聞きました。少しだけご本人からも了解を得ていますのでご紹介したいと思います。この方は若い頃に長く入院しなければならない大きな病を患われました。しかしそこで共にいてくださる神、インマヌエルなる神に出会われました。そのような神との出会いを与えられた方がキリスト教主義の学校に7年間それから通うことになりました。学校の礼拝でも学生寮での生活でも聖書と信仰を中心にして歩み、洗礼を受けられなかったのですが、卒業後も信仰者としてのはっきりとしたアイデンティティを持って会社に勤め、また家庭人としても信仰者の自覚を持ち、今日まで生きてこられました。健康を害されたお連れ合いに寄り添う中も、昨年、ご本人も大病を患い、一段と祈りを深められたと聞いております。そこで、聖書を改めて読み直し、その病床のベッドの中で、ヨハネによる福音書3章5節の御言葉に新しく出会われました。こういう言葉です。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。自分はすでに霊の洗礼を受けていると確信していた。それで十分自分はキリスト者であると言えると信じてきたけれども、でも改めてこの御言葉に出会い、主イエスのお言葉通り、自分も水の洗礼を受けなければならないのではないか。それが自分たち夫婦にとっていずれ迎えることになる死への備えとして不可欠なことではないか。そこで近所の教会を探されました。そして私たち栗平教会を見つけました。まだ病状があまり良くなかったので半年の間は自宅で療養を続けておられましたけれども、すでにその間も私たちの教会のホームページにアップされているその礼拝を音声で聞きながら、すでに私たちと共に半年以上礼拝を捧げてこられました。そして今生き生きと主の日ごとの礼拝、平日の集会に出席されるようになりました。そして満を持して、先生、洗礼を授けてほしいんです、私と妻に、とお申し出になられたのでした。私は今日洗礼入会を果たした方の長い人生における二つの大病、そしてお連れ合いの重い病という度重なる試練を通して、しかしその試練を通じていつもそこで神との出会いを深めていく、そういう証しの言葉に深い感銘を受けました。諮問会の場にいた長老会のメンバーも同じ思いであったと、そう思います。試練に出会う旅ごとにどんどん神様に近づいていく、どんどん神の恵みを確信していった。私はご自分の生涯の歩みを振り返りながら語られた志願者とその信仰告白の言葉を聞きながら、今日共に聞いております主イエスと人々の対話、そしてそれに続く主がお語りになった例え話の心を聞いた思いになったのです。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。これは主イエスキリストが明らかにしてくださった 私たち人間に対する主なる神様の御心であります。主イエスは神様に対してひどい思い違いをしている私たちに人間に向かってこの例え話をお語りになり、どうかその思い違いから向き直ってほしい、激しく迫っておられます。誤解から目を覚ますように、くるっと向きを変えるように、悔い改めるように。そうでなければ、言っておくがあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びることになってしまうから。主イエスキリストというお方は惜しんでおられるのです。私たち人間がひどい思い違いの中から立ち上がれなくなってしまうこと、そこに沈んで滅びてしまうことを惜しんでおられるのです。だから悔い改めなさい、くるっと向きを変えなさい、思い違いから出てきなさい、滅びから起き上がりなさい、そう求めておられます。一人子なる神のこの私たち人間を惜しむ思いは、父なる神と一つのものであります。これは父なる神の思いであります。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。私は最初に行きました新学校で一番印象に残っているのは、このルカによる福音書の例えを例に挙げながら、主イエスの例え話、聖書の中の例え話をどうや読んだらいいか、そのことを教わったことです。例え話を読むとき、我々がそれをしがちかもしれませんけども、そこに出てくる登場人物とか状況とか、全部何もかも当てはめて読みたくなるんだけれども、それは誤りなんだ。例えば、今日の箇所を読みながら、葡萄園の主人は一体誰のことを言っているのか、そこで働く慈しみ深い園丁とは誰のことなのか、私たちはそう読みがちなのかもしれませんけれども、そういう読み方はしないでもいいんだ。はっきりと、主イエスが例え話で誰は誰、これはこれ、この状況は何を語っているかとおっしゃっているときはその通り読めばいいんだけれども、そうでない場合は、いちいち細かく当てはめて解釈しない方がいいんだ。例え話というものは、もっとざっくり読むべきなんだ。その中心、勘どころ、肝心要はどこか、その例え話がその鮮烈な描写によって語ろうとしていることは何か、その事柄そのものは何か、それを注意して読むべきなんだ。そして今日の聖書箇所のイエス様の例え話を取り上げて、この例え話を読みながら、何年も何年も実を実らせない一軸の木を惜しんだその園丁の例えの鮮烈さとは何か、それは、その実を実らせない一軸の木をどうしても切り倒したくないという園丁の惜しむ心であり、その園丁の惜しむ心の中にイエス様は神の憐れみを見ておられるということなんだ。このような読み方を教わりましてから私は四半世紀が経ちましたけれども、私は実は初めて今日のこのルカによる福音書のこの箇所を終日の礼拝で説教することになったんですけれども、改めて私はその通りだと思いました。主イエスのもとに、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたという知らせを告げに来た人々をはじめ、その場に集まっていた数えきれない群衆に向かって、だから全ての人に向かって、だから我々に向かって主イエスがここでお求めになった悔い改め、方向転換、それは惜しむ神の御顔へと向き直るということではないと、向き直るということ以外ではないと私は思います。第13章の冒頭で主イエスのもとにユダヤ総督ピラトの残酷な行為を報告しに来た人々の思いというのはどこにあったのでしょうか。冒頭にちょうどその時という言葉があります。 ちょうどその時、どんなタイミングか。どんなタイミングかといえば、まあ、その直前の主イエスがお語りになったお言葉ですね。自分を訴える人と仲直りしなければ、あなた方は牢に投げ入れられて、最後の1円1銭1レプトンを返し切るまで決してそこから出してもらえないだろう。主イエスがそうおっしゃったちょうどその時であります。まあ、先週私たちはこの厳しいイエス様の裁きのお言葉、戒めのお言葉をただ厳しい言葉じゃなくて、同時に福音の言葉、和解の福音の変装曲であるんだと聞きました。けれども、最初に主イエスのお言葉を聞いた者たちはおそらくそういうふうには聞かなかったのであります。そしておそらく、仲直りに努めない者たちの迎えることになる末路の実例としてこういう事件を主イエスの元へと持ち出してきたのであります。先生、では、ピラトによって神殿で殺されてしまったあのガリラヤ人たちは、私たちのあの同胞たちは、仲直りの努力を怠ったから、あんなにひどい結末を迎えることになったのですね。礼拝中に殺されるなんて、よっぽどひどい連中だったに違いないと。そういう判断がここでなされていたのだろうと思います。その事件で犠牲になったというのはガリラヤ人であった。ガリラヤ人というのは、まあ、ガリラヤ地方に住むユダヤ人のことであります。私たちがそれぞれの地方を関しまして、関東人、関西人、東北人と呼ぶのとこれは同じ使用法であります。で、ガリラヤ地方に住むユダヤ人、ガリラヤ人と呼ぶ。さて、このガリラヤ地方に住むユダヤ人なんですけれども、この人たちは、まあ、ユダヤ人の中でも血の気の多い人たちだと考えられていたそうです。ローマ帝国による支配に反対して時折革命騒ぎ、暴動騒ぎを起こすのは、まあこのガリラヤ地方に住む人々が多かったらしいのです。例えば、十二弟子のうちの一人で熱心党のシモンという人がいますけれども、この人はガリラヤ人なんですけれども、この熱心党というのはまさに民族独立運動のレジスタンスの一派のことです。また、同じガリラヤ人であるゼベタイの子、ヤコブと兄弟ヨハネ、これ十二弟子のうちの二人ですけども、ゼベタイのこのヨハネ、ヤコブの兄弟。シュエスがこの二人に対してあだ名をつけておられて、それはボアネルゲスって言うんですけれども、これは雷の子らって意味ですよ。雷の子ら。なんで雷の子なんて名前をつけ、あだ名をつけられたかといえば、多分この二人がすごい気性が荒かったからですね。ガリラヤ人というのは血の気が多いですね。そのガリラヤ人の中のある人たちが神殿で生贄を捧げているその礼拝の最中にユダヤ総督ピラトの手によって殺されてしまった。血を流されてしまった。まさにこの人たちの結末こそ争い続ける者、仲直りしない者、和解に生きない者たちのたどる結果ですよね。と、このタイミングに人々がイエス様に報告したということでしょう。主イエスはそれを聞きになってお答えになります。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか？決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じようになる。二節の言葉です。さらにそれに続けて主イエスはおっしゃいました。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか、決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。神殿の町エルサレムにありましたシロアムの池という池。そこの池のほとりに建設されていた塔。まあおそらくはこれは、まあ物見やぐらだったと思われますけれども、そのやぐらが倒れて、18人のユダヤ人が死んでしまった。ここでは、 ガリラヤ人殺害の事件の出来事よりも、そこで前提とされていること、また、話題となっている問題とはさらに鋭く尖ったものとして提示されていることになります。どういうことか。まあ、丁寧に考えてみれば、礼拝中にガリラヤ人たちが殺されたというのは、彼らの、必ずしも彼らの罪だとばかりは言えないかもしれない。そこには異邦人総督ピラトの罪が重なっている。だから、これは迫害であり、殉教であったと。そういうふうに捉えることもできる。そういう解釈も成り立つ。けれども、建築物が崩れて、その事故に巻き込まれて死んでしまうというのは、これほとんど天災に近いですよ。自然災害に近い。そこにピラトの罪と、異邦人の罪のようなものが介在する余地はない。純粋に死んだ18人の人々は不運であった、不幸であったとしか言いようがない。けれども、このような不幸を招いてしまったのはなぜなのか、他の誰でもなくなんでその18人であったのか。このような災害はまさに天災、天からの裁きだというのか。おそらく、ほとんどの人がそうとっていたわけですけれども、しかしそのようなあなた方の受け取り方だと、こんな末路を迎えるだけの隠された罪が彼らにあったと言うならば、言っておくがあなた方もみんな同じように滅びることになるんじゃないか。いや、同じように滅びることになるんだ。こういうのを因果応報思想って言いますけれども、こういう因果応報思想が当時の人々の常識的な考え方であったというのは、別にユダヤだけじゃなくって、世の東西を問わず科学の発達していなかった、そういう未開の社会にあっては、まあ昔の人の人間のものの見方っていうのは、基本的にこういうものだということはできるでしょう。しかし同時にそれは、まあ未開の人たちの、まだ昔の人たちの、古代の人たちの考え方だと我々が一生に付すことができるかといえば、まあそうでもないのではないか。同時に今を生きる私たちがそこから完全に自由かといえば、まあやっぱり怪しいものがあるなと言わざるを得ないのではないか。ニュースを聞きながら、新聞を読みながら、ネットを見ながら、それがきちんとした情報ソースであれば、世界中で起きている事件、事故、災害を語る言葉には、そのニュースの末尾にですね、このような出来事は、不幸な出来事が起こってしまったのは、被害者の日頃の行いが悪かったからです、なんていうふうに結ばれることは絶対ありませんよ。まあ、当たり前のことですよ。でも、それを読んで、聞いている私たちは、なんだかやっぱりどこかで原因探しをしていて、自分がそんな目に遭わないような原因探しをしていて、また自分がそんな目に遭っていないことの理由を探していて、そしてやっぱり当時の人々と同じようなことを考えてしまっている心、裁く心がどこかにはあるのではないかと思います。もちろんそれは安全なリビングルームから無責任な感想、論評、ジャッジとしてそういうことをやってるにとどまらず、それ以上に、やっぱり自分自身の身に起こる様々な出来事に対しても、いえ、自分自身に対してこそ、そんなことこれっぽっちもしたくなくても、それが全然合理的な考え方ではないと普段は思っているんだけれども、何かことが起こると、自分自身に対してこういう原因探しを始めてしまうものではないかと思うんですね。だからこそイエス様は強調して二度もはっきりおっしゃったんだと思うんです。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。自分の身に起こる出来事を見て、あなた方も同じように、これは自分の隠された罪に違いない。自分の隠された賭け、失敗、過ちがこういう結果を生んでるに違いない。 そう思いながら死んでいくことになるのではないか。私たち現代人であれば、まあ、そんなバカなこと、そんな非科学的なことと大半なこと、大変なものは思ってる。でも、そんな私たちにもかかわらず、心のどこかにふとした瞬間に、ひょっとしたら、もしかしたら、人間にはまだ解明しきれていないかもしれないけれども、因果応報というようなことはあるのかもしれない。こんな目に遭うだけの賭け失敗、やらかし、罪があったのかもしれない。実際いくらでも思い当たるんですよ。私の家族は私がまだ小さかった頃に、まあ、占いにドハマりいたしまして、有名な、地元で有名な占い師のところに行きました。で、あなたの家庭にはこれこれの問題があるでしょ、思い当たるでしょと言われると、いやまあ、思い当たるんですよね。誰でも思い当たるんですよ。で、なんでそういうことが起きてるかって言ったら、先祖を大事にしていないからだと。具体的に言うと、三代前のおばあさんの供養が足りていませんね、と言われる。で、それ以来ですね、しばらくの間ですね、家族の誰も会ったことのない、見たことのないおばあさんの写真がですね、古いアルバムから引っ張り出されてきて、で、台所のなんか一番いいところにこう置かれまして、毎日毎日お水とお供え物がなされるように、しばらく何年も続いたですね。でも、一体世界中のどれだけの人が自分のひいおばあさん、ひいひいおじいさんの名前把握しているでしょうか。その人の人となりを伝承しているでしょうか。意識的に感謝を捧げているでしょうか。あの人がいたから今の私たちがあるねなんて、そんなこと言ってる人どれだけいるんでしょうか。してないですよ。言われたら思い当たる。別にそれは先祖のことに限らないですね。今生きているこの自分自身の歩みの中で、いろいろな賭けを持ち、いろいろな失敗を重ね、いろいろなことをやらかして、家族に対しても、隣人に対しても、なすべき感謝をせず、注ぐべき愛を注ぎ尽くせてはいない。まして、神の御前において完璧な歩みをしていると胸を張れる者は誰もいないんです。すべて 100% 正しい人はどこにもいません。偽人はなし、一人だになしであります。それは聖書がそう語っているというだけじゃなくて、私たちが口ではどう強がったとしても、順風な満帆の時は強気な発言ができてもですね、ひとたび不幸不運に見舞われる時、あれ？もしかしたらどっかでなんかやらかしてたかなって考え始めるんですね。原因探しを始めるんですね。それゆえに、そのために礼拝中にピラトに殺されたガリラヤ人たちの罪、崩れた建物の下敷きになって死んだ18人の罪は、もしもそれが罪の報いの必然として起きたことだと我々が断定するならば、あるいはちらっとでも思うならば、これはもう他人事ではありえないのです。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると。主イエスのお言葉通り、私たちも自分の罪の報いを受けて滅びることになる。そう言わざるを得ない。けれどもこの主イエスのお言葉は脅しではありませんよ。悔い改めて福音を信じなければ同じ運命が待っていると脅しているのではありません。そんなことはありえません。なぜならば、この確かに厳しく悔い改めを断固として迫るお言葉ですけれども、その悔い改めのために私たちを滅びに追いやる恐ろしい誤解から悔い改めさせ、物事の確信に迫るためにお語りになった主イエスの例え話、それは何を語っているかといえば、惜しむ神を鮮やかに語っているからです。 初めの方にお話ししたことをもう一度申し上げます。葡萄園の主人が父なる神であり、主人の裁きの決定を思いとどまらせる園庭が主イエスキリストというのではありません。ここには御子イエスキリストを通してあらわにされた神の御心、唯一の神の御心、父子聖霊なる三位一体の神の一つの御心だけがあるんです。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実が実るかもしれません。切り倒すだけの十分な理由があり、放っておけば決して実を結ぶことのない一軸の木を物の道理に従って切り倒すことは決してしない神の御心であります。イエス・キリストにおいてあらわにされた神とは、今日洗礼入会式に先立って告白しました、日本キリスト教団信仰告白が告白しますように、主イエス・キリストによりて掲示せられ聖書において明かしせられる唯一の神は、罪人を惜しむ神だということです。天地創造の初めから世の終わりに至るまで聖書の神は罪人を惜しむ神だということです。ここからわずかでも例外事項として何か引くことはできない。ここに何か突起事項を足すこともできない。天地創造の初めから世の終わりに至るまで神は罪人を惜しむ神である、ピリオドと。もちろんそれはもっと詳細に語ることができるものです。もっと具体的に語らねばならないものです。ただの言葉じゃなくて血と肉を備えた言葉であり、形となった言葉であり、歴史となった言葉であり、現実の出来事になった言葉として語らなければならないものです。すなわちイエス・キリストとなった言葉です。人となった言葉です。今日の二つの洗礼と、ここにいる我々一人一人の受けた洗礼がよって立つ信仰告白の言葉で集中的に表現するならば、御子は我ら罪人のために救いとなり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いになり、贖いとなりたまえり、このような現実となった言葉です。悔い改めるというのはどういうことでしょうか。聖書がたびたび語る悔い改めって一体何でしょうか。神の一人子がその血を流して、その体を裂いて、その命をかけて我々を買い取り、我々が滅びないで生きるように救い出された、その罪人というのは他の誰でもない、この私のこと、私と共に生きる隣人のこと、そういうふうにがらりと思いを変えることです。がらりと思いをこういうふうに変えることです。もう一切自分を責めることをやめてしまうこと、自分の罪に今の苦境、苦しみ、悲しみ、不幸の原因を求めることをやめること、遡って遡って、もうこれ以上遡れない究極の原因、究極の価値判断、私たち人間に下される神の天地の作りなしなる神の眼差し、その判断において誰ももう何の異論も挟めない、別の可能性は見出せない、これが最後の判断、究極の判断、これ以上のことは何も信じることがない、聞く必要がない、その言葉は、主なる神様に我々は惜しまれており、罪の報いは絶対に受けないということです。罪の報いは全部全部イエス・キリストの十字架に釘付けにされ廃棄された、思いをがらりと変えることです。それが悔い改めです。パウロは言いました。私は確信しています、 死も命も天使も支配する者も、現在の者も未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。今日洗礼をお受けになった方もまた、その生涯にわたってこのことを信じてこられたと私は思います。病に遭うたびに、苦しみに遭うたびに、神様の裁きをそこに見たんじゃなくて、神様の近寄りを見た。そして、インマヌエル、私と共に、私たちと共におられる神を受け取ってこられた。そしてそのインマヌエル、共にいます神の近さが自分だけではなくて、今ははっきりとした意思の表明が難しくなった妻にとっても、これはただの言葉ではなくて、極めて現実的なもの、手で触れることのできるほど現実的なもの、洗礼と聖餐の聖霊点がよく証ししているように、この自分と自分と共に生きるその妻の現実であるということを、いよいよ深く受け止めることが許されました。そしてそれは正しいことです。事柄にかなったことです。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできないと、この良き主のお言葉に素直に従って洗礼を受けたい。水の洗礼を私と妻に授けていただきたい。事柄にかなったことです。けれども、もしもこの主のお言葉を、神の救いをいただくための条件と考えるならば、それは誤りです。そしてそのような誤解は私たち栗平教会にも、そして新しくこの群れに加えられるお二人にもないと思います。父子聖霊なる神は、実を結ばぬ一軸の木の世話を続ける、惜しむ神であられます。ニネベの町を惜しむから、裁きの知らせをヨナに語らせた神であられます。それはもうヨナが、私はこうなることが分かっていたから、あなたは忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても、思い直される方だと分かっていたから、そう不満たらたんに正しく理解したように、逃げ出さなければ必ず自分たちの滝であるニネベの国さえ丸ごと悔い改め、救われ許されてしまうことがよく理解されていたように、私たちの主なる神は罪人が滅びることを願われない。人間のことを惜しんで惜しんで惜しまれる神であられるのです。そしてそれは、裁きの言葉を語るときにもすでに、それは憐れみのうちであり、悔い改めること、この神の御言葉に聞きし従うということはいつでも、結局のところ、天地創造の始めから世の終わりに至るまで、神は私たち罪人を惜しむ神である、ピリオドということであり、どんな被造物も、私たちの救主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないピリオドということなのです。心優しい園丁によって、海外しく世話をされた一軸の木が次の年実を結ばなければ、その次の年にはその木はどうなるのかという問いは残されたままではないかというものもいます。なるほど。第2ペトロ3章9節にも、世の終わりがなかなか来ないのは、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられる神のゆえだと語られているけれども、でも終わりの日には人は右と左に分けられるともあるではないかというものもいます。しかし、イエス・キリストの福音とは何でしょうか？イエス・キリストの福音とは、私たち罪人に代わって主イエス・キリストがご自分を惜しまずに十字架で裁かれてくださったということ以外ではありません。2000年前の十字架で全て決着しており、洗礼を受けるというのは、神がすでに滅びから救い上げるために、 固く握っていてくださるその手をこちらでも後から気づいて握り返すこと以外ではない。もちろん握り返すことは大切なことです。絶対に必要なことです。そうしないというならば、おそらくそれは私たちがまだキリストの福音以外に自分を名付け、自分を支配し、自分を決めつけてしまう何か他の力、別の力があるという幻想、夢の中にまだ生き続けているという印でしかないと思うのです。その夢とは？しかし、洗礼を受けない限り、神はこの手を握ってくださらないと。そう考える夢でもあるのではないでしょうか。そうではない。必要なことはただ一つ。悪い夢から覚めることです。悔い改めるというのは悪い夢から覚めることです。イエス・キリストによってあらわにされた神の憐れみの御心に信頼しきってよいというその許可に生きることです。この方に頼ってよい。何もかも任せてよい。それが悔い改めるということです。我々はなかなか頼りきれない人間であるかもしれません。しかし、根を掘り、肥やしを施し、世話をしてくださる神様は必ず目覚めを与えてくださいます。その神の働きは必ず実を結びます。神の働きが虚しく消えることはありえません。神の憐れみは我々の罪よりも強情よりももっと強いものです。だから、ここにいるどなたにも、いえ、この扉の外にいて、まだこの惜しむ神の福音を聞いていない、聞いたことのないどなたにも、神が生まれる前から握っていてくださるその手を、やがて自分の方でも握り返す時が、必ず与えられるのであります。祈ります。